舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市の協力でゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。消防本部予防課より鍋島誠さん、そして消防総務課より吉本正文さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ということでですね、今年最初の金曜日なんですが、実は去年一番最後の金曜日も消防からお越しいただきまして、年末年始火事なし運動などのお話を、特別警戒ですとかね、そういったお話を、聞かせていただいたところではあったんですが、またこうして、お出会いできまして、今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
今日はですね、令和3年の消防出初め式についてお話をさせていただきたいのと、
あと、
文化財防火運動についてお話をさせていただきたいと思います。
こういった2本立てでね、今日はお届けしたいなと思うんですが、まずはもうね、間近に迫ってまいりました出初め式について吉本さんからお伺いしたいと思います。
まず出初め式なんですけれども、日時はもう、次の日曜日、令和3年1月10日の日曜日、
あさって
そうです
ね、
で今年度についてはちょっと新型コロナウイルスの関係もありますので、いつもよりはちょっと規模を縮小して、実施したいと思っております。
ということでね、もうあさってになってしまいましたけれども、1月10日日曜日ということで、時間が午前
10時から式典が開始されまして、3部構成でありまして、式典は10時からで、パレードも実施するんですけれども、ちょっと変更はあるんですが、11時10分頃から、パレードを予定しております。で、放水も、一斉放水が例年通りに、五条海岸の方で、11時30分頃から予定しております。
という3部構成になっているということですね。10時からの式典は、消防の皆さんでされるということで、一般の方がご覧になることはないということなんですが。
そうなんです、で今年度については、式典会場には一般の方のご入場はいただけないですね、
そして11時10分頃からのパレードも今年はちょっと規模を縮小してということなんですね。
そうなんです、例年でしたら消防職員、消防団員の方、もしくは少年消防クラブの徒歩の更新というのを見ていただけるんですけれども、今年度はちょっと密という関係もありますので、規模を縮小して、消防車両のパレードのみということになっております。で、海上自衛隊の音楽隊というのもご参加していただけますので、そのパレードを先頭としまして、消防車両のパレードというのを実施予定としております。
ということは音楽隊によるパレードはあるんですね。
あります、
でその後消防車両がこう並んでいくような感じ で、更新、人が更新することは今年はないということですね。そのように今年は変更になっております。これ見に行くことは OK なんですか、一般の方。
そうです、見に行っていただけるのは、見てもらうのは大丈夫です、
ただその時もマスクを着用するであったりですとか、お家で検温していただいて、ちょっと体調が悪かったら控えていただくなどのこの感染予防対策を取っていただいてご覧いただけるという感じですね。
そうですね、で、ご観覧される際には、次の点にちょっと注意していただきたいということで、まずは発熱症状、風邪症状がある方は、まずは外出、不要不急の外出を控えてくださいということですので、まずはちょっと控えていただきたいというのがまず一つ目ですね、で二つ目に、ご観覧される際見に来ていただけるという方がおられたら、必ずマスクを、着用していただきたいというのがありますね。で三つ目に、他の観覧者の方もおられますので、適切な距離を保っていただいた上で、一斉放水、消防車両の見学というのはちょっと離れた位置からでも見学できますので、適切な距離を保ったまま、ご観覧していただきたいなというのをお願いであります。
はい、こういったことを、ね、ぜひ守っていただきまして見学すること自体は可能ということですので、もし、ね、興味のある方、ね、ご家族の方だったり、あのもう消防が大好きっていう男の子もたくさんいると思うんですけれども、はい、あの守って楽しんでいただけたらなというふうに思います。昨年と変更されたのはそれくらいでしょうかね。
そうですね、うん、あの式典は一般の方はちょっとご入場 できないのと、例年でしたら塩路プラザで消防車両の見学というのがあります。でそこで普段あの見れない消防車両やあの見学していただいて、あのそういうブースも設置してあるんですけれども、今年度に限ってはあの消防車両の展示というのはないです。
あ、ね、そういうところで記念撮影とかも、ね、例年でしたら行われていたかと思うんですが、はい、今年はそういったところもちょっと割愛となってしまったということですね。
でまたあの一斉放水の方でも、例年でしたら海上自衛隊のヘリコプターの祝賀飛行、
ありましたね、
はい、うん、あと海上保安部巡視艇の放水展示というのがあるんですけれども、今年度については、その、行事も中止となっております。で消防車両による一斉放水というのは、五条海岸で実施されますので、はい、実施される予定です。
はい、ということでね、このような変更点が今年はございますが、もしよかったらあの足を運んでいただきたいなと、ね、安全対策をしてお越しいただくことは可能ということですので、1月10日日曜日午前10時からの式典、そしてパレード、分列行進が11時10分頃からの予定となっております。そして一斉放水は11時30分頃からの予定となっております。当日はどうでしょう、あの道路の通行規制なんかもあるんでしょうかね。
そうですね、うん、当日は、一部通行規制を、行います、うん、で場所については塩路通り、
はい、
総合文化会館前から松島橋までの間を、通行規制かけます、
はい、
で時間については10時55分から11時45分までの間一部ちょっと規制させていただきますので、あの規制させてもらいます、
はい、もし、ね、お車で近くを通られる際はちょっとね その時間だけそのように通行規制が入りますのでご協力をお願いしたいと思います。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えしてまちびときたるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部よりなべしさん吉本さんにお越しいただいておりまして、お話の前半はですね、あさってに、控えました消防出初め式についてお話をお伺いいたしました。あさっての、ね、天気今見てみますとですね、京都府北部曇り時々雪となっているんですけれども、
そうなんです、あの天候が非常に、心配されますので、あの繰り返しにはなるんですけれども、あのコロナの心配というのもありますし、当日の雪のも心配されますので、もしあの見学される方がおられましたら足元にはあの十分あの注意していただきたいなというのがあります、
はい、もしあの悪天候ですとか今後 そのコロナの状況とかによっては中止ということもあるんでしょうか。
そうですね、でその際には、あの舞鶴市から、お知らせというのを予定しております。
はい、何かまたホームページか舞鶴メール配信サービスか何かでお知らせがいただけるんですかね。
はい、その通りです。
はい、ぜひねそちらも最新の情報にチェックしていただきたいと思います。それでは続きましてなべしさんからお話をお伺いしたいと思います。文化財防火運動についてということなんですけれども、はい、こちらどういった運動なんでしょうか。
はい、文化財防火運動につきましては、毎年1月の26日を、文化財防火デーとなっておりまして、その日を中心に全国一斉に実施をしております。これにつきましては、文化財を火災等の災害から守るとともにですね、市民の皆さんの文化財愛護意識の高揚を図ることを目的としております。
はい、なぜ1月26日がこの日に指定されたんでしょう。
そうですね、あの、なぜ1月26日が文化財防火デーなのかということなんですけれども、はい、今から70年ほど前になるんですけれども、昭和24年の1月26日にあの皆さんもご存知の、奈良県の法隆寺 で、国宝の壁画が、火災により焼失するというような、あの火災が発生をしてまして、その契機にですね、昭和30年に、1月26日を文化財防火デーとして制定をいたしまして、文化財防火運動を行うようになり今に至るというところでございます。
そうだったんですね。こちらの文化財防火デーなんですけれども、主な行事はどういったものがあるでしょう。
はい、運動の取り組みとしましては、各消防署にポスターや、看板を設置するとともに、神社やお寺に、啓発の文書を発送させていただきまして、立て看板やポスターの掲出を依頼しております。また消防訓練の実施や、神社お寺の防火査察を行うこととしております。
はい、こういったことが行われるということなんですね。こちらの消防訓練はどこで行われるんでしょうか。
はい、消防訓練につきましては、東地区と西地区において2カ所で、消防訓練を実施する予定としておりまして、
はい、
東地区におきましては、多聞院地区の高禅寺で、1月24日の日曜日、9時30分から10時30分まで実施予定としております。
はい、
西地区におきましては、天台地区の天台寺で同じく1月24日日曜日、9時30分から10時までの予定としております。
はい、ありがとうございます。東と西とそれぞれ行われるということですね。
そうですね。はい、
はい、こちらの消防訓練はどのようなことをされるんですか。
はい、消防訓練としましては、消防署と、消防団、また地域の住民の皆さんと合同で実施をする予定としておりまして、
はい、
本堂などから火災が発生したとの想定で、まず、地域住民の方などから、119番通報、また、消火訓練をしていただきまして、また、模擬仏像の搬出訓練なども実施していただく予定としております。でその後にですね、消防団と消防署による放水訓練を実施する予定としておりまして、万が一火災が発生した場合の通報、それから、初期消火、で文化財の搬出手順の確認を実施していただくということを、にしております。
かなり本格的ですね。
そうですね。はい、
はい、先ほどね、この文化財防火デーにちなみまして、そのポスターだったり看板の掲示もされているということだったんですが、その中で文化財の防火査察ということもおっしゃってましたが、
はい、
こちらはどういったことなんでしょうか。
そうですね、文化財の防火査察につきましては、社寺などお寺とか神社ですね、につきましては、木造の建物が多くございまして、また歴史的価値も大変高いことから、防火査察を行いまして、特にストーブやコンロなどの火器の状況などや、消火器などの消火設備の、維持管理状況などの確認をさせていただいております。でまた、神社やお寺などではろうそくや線香なども使われる機会も多いと思いますので、使用後の完全な消火とかですね、あと防炎物品の使用などもお話をしております。
なるほどね。そういった機会があって、この神社だったりお寺だったりもよりね、こう安全に守っていこうという意識が高まりそうですよね。
そうですね。はい、
こちらの文化財に対する火災予防とはについても聞いてみたいんですけれども。
そうですね、文化庁などのデータによりますと、一昨年前のデータなんですけれども、1950年の、文化財保護法の施行以来ですね、国の文化財で86件の火災が発生しておるということになっておりまして、その出火原因で最も多いのが放火、そして、次に、飛び火、火の不始末というふうになっております。その対策としましては、まずは建物周囲に燃えやすいものを置かない、から、夜間とか常時無人 の、 お寺とか神社も多いですので、施錠などをしっかりとしていただく、また文化財の付近で焚き火や喫煙をしないなどを徹底していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっとお話の途中なんですが、一旦お知らせを挟みまして続きをお伺いしたいと思います。 ナナコチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部よりナベシさん吉本さんをお迎えしてお話をお伺いしております。先ほどナベシさんからお話いただきました文化財防火デーということで1月26日に全国一斉に開催されるということなんですけれども、舞鶴市内の文化財って言いますとどういったものがありますでしょうか。
はい、そうですね、舞鶴市内にも多くの文化財がございまして、はい、まず松のお寺の絵画は国宝に指定をされておるということを聞いております。また国指定の文化財などでは、赤レンガパークの、赤レンガ倉庫群や、あと小倉にあります雪長家住宅、また、先ほどお話ししました松のお寺、あと金剛院、それから訓練を実施します高禅寺などの、絵画や仏像が指定を受けているというふうになっています。その他にも、京都府指定の文化財や、舞鶴市指定の文化財が数多くありまして、その国、京都府、舞鶴市の指定や登録を受けている文化財というのは200近くあるというふうになっております。
ね、このように舞鶴市内だけで言ってもたくさんの文化財があるということですね。
そうですね、
はい、そしてね、そういったものはやっぱり木造であったりですとか燃えやすいものもねたくさんあるということですので、それを末永く守っていくためにこういった防火意識を高めていただく、そういう意味でも毎年1月26日にこういった行事を行われていると、
はい、
そして消防訓練も行われているということですね、はい、はい、ぜひねリスナーの皆さんも文化財ももちろん大事ですけれども、ご自身のお家もねもちろん大切ですので、まだまだ引き続き寒い日が続いておりますので、はい、お家でお鍋だったりおでんだったりする機会たくさんあると思いますし、はい、ストーブもまだまだ使われると思いますので ね、 ね、
はい
はい、ぜひねこの防火という意識を持って、火の元にね触れていただきたいなと思います。安全にね暖かく過ごしていただきたいと思います。その他にリスナーさんにお伝えしたいことございますでしょうか。
はい、令和2年の、昨年の火災件数について少しお話をさせていただきたいんですけれども、はい、昨年の火災件数は31件、火災が発生をいたしました。はい、これは例年に比べて大変多く火災が発生したということになっておりまして、幸いにも火災による死者というのは発生をしておりませんが、4名の方が負傷されているということになります。で、また年間の火災件数が30件を超えるのは平成16年以来16年ぶりということで、昨年度は大変火災が多かったということになります。今年は火災の少ない年になるようにですね、消防本部といたしましても、様々な広報や市民の皆さんに注意喚起などを行っていきたいというふうに考えておりますけれども、リスナーの皆さんも今一度ですね、ご自宅やお勤め先の、事業所の防火点検などをしていただきましてですね、ストーブやコンロの周りに、特に今寒い時期ですので、ストーブや、コンロの周りに燃えやすいものがないか、またタコ足配線などをしていないかなどをご確認いただけたらと思います。であとまた住宅には火災の早期発見や早期避難に有効な住宅用火災警報器というものが設置されているんですけれども、まだ設置をされていない方につきましては早急に設置をしていただけたらと思います。また設置をされた方は正常に動くかですね、また点検などもしていただけたらと思います。
はい、今ね鍋さんにお伝えいただいたようなことを確認していただいて、安全にこの冬を乗り切っていきたいなというふうに思います。
そうですね、はい、
はい、それでは、本日のゲストは舞鶴市消防本部より鍋島誠さん、吉本正文さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。